2026年1月19日、日曜日。今日の東京は曇りみたいだね。最高気温11度。最低気温は4度から5度くらい。1月としては暖かめで、来週にかけても桜が満開になる頃みたいな陽気が続くらしい。体調管理には気をつけたいね。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか話していこうかな。最初の話題は、アルミン・ロナッハーさんの新しい記事。フラスクとかジンジャニの作者で、センチュリーの共同創業者でもある人ね。タイトルが、エージェント・サイコシス。Are we going insane? つまり、僕らは狂っていってるのか、っていう問いかけ。ロブスターズで75ポイント、結構議論が盛り上がってた。記事の核心は、AI エージェントとの関係性を、フィリップ・プルマンの小説、ライラの冒険に出てくるデーモンになぞらえてるところ。デーモンっていうのは、人間の魂が動物として外部に具現化したもの。エージェントは僕らを検証して協力してくれる存在に見えるけど、人間同士のコラボレーションとは本質的に違う。完全にユーザー主導で、AI を騙して自分のアイデアや衝動を強化させることができちゃう。で、具体的な批判対象として挙げられてるのが、スティーブ・エギーさんのプロジェクト。ビーズっていうのがあって、GitHub リポジトリ内のマークダウンファイルを管理するコーディングエージェントメモリシステムなんだけど、これが24万行のコード。コード品質に問題があるって指摘されてる。さらにガスタウンっていうのがあって、ビーズの上に構築されたマルチエージェントワークスペースマネージャー、20から30のクロードコードインスタンスを並列で実行するんだけど、ポールキャッツとか、リファイナリーズとか、メイヤーズとか、コンボイズっていう劇場的な用語を使ってて、外から見ると、マッドマックスカルトみたいに見えるって批評されてる。ドルトハブのブログ記事によると、ガスタウンの実態は、1時間100ドルのバーンレート、自動マージされる失敗テスト、暴走するエージェント、みたいな状況らしい。アルミンさんが特に警告してるのはトークン消費の経済性。彼自身、ミニ神社のゴーポートで220万トークンを消費したって言ってる。エージェントループを絶えず再起動するパターンは膨大なトークン量を消費する。現在の価格設定は実験的なエージェントパターンを補助金で支えてるけど、この補助金がなくなると経済的に持続不可能になる可能性がある。スロップ問題も取り上げてる。AI が生成した低品質なコードを適切なレビューなしに提出する行為ね。コードを生成するのは数分で済むけど、レビューには数時間かかる。この非対称性が、コントリビューターとメンテナーの間に緊張を生み出してる。これ、前に TL ドローとかゴーストティーでの AI スロップ問題を話したけど、同じ文脈だね。ゴーストティーでミッチェル橋本さんが AI ツールの使用開示を必須にしたら、プルリクエストの約 50% が AI 使用を申告したって話もあった。記事の結論がバランス取れてて、現在、2つのことが同時に真実。AI エージェントは素晴らしく生産的。同時に、完全に脳を停止させると、大量のスロップを生産するマシンでもある、って。統計データとして面白かったのは、MIT テクノロジーレビューの記事。AI 生成コードの約 45% にセキュリティ上の欠陥があって、人間のレビューが不可欠。ズニア開発者の 40% 以上が、完全に理解していない AI 生成コードをデプロイしたことがあるって認めてる。63% の開発者が、AI 生成コードのデバッグに、自分で書くよりも多くの時間を費やしたことがあるって。アルミンさん自身は AI ツールをかなり使ってるんだよね。クロード -Dangerously Skip Permissions っていうエイリアスで、クロードよろって設定して、フルパーミッションでエージェントを動かしてるって。でも、AI インターンの軍隊を使いつつも、もっとエンジニアを雇いたいって言ってる。クロードは人間じゃない。うまく回ってる会社にはエネルギーがあって、モチベーションのある人々がいる。コンピュータじゃ代替できないって。まあ、AI ツールとの付き合い方は、みんなまだ模索中だよね。次の話題は、jQuery 4.0.0 がリリースされたって話。ロブスターズで57ポイント。jQuery って言うと、懐かしいって思う人も多いかもね。2006年1月14日にジョン・レジグさんがバーキャンプニューヨークで発表してからちょうど20年。で、3.0 以来、約10年ぶりのメジャーバージョンアップ。 主な変更点として、まずブラウザサポートの削減。IE10 以前は完全に削除。IE11 は一時的に維持されるけど、5.0 で削除予定。エッジレガシー、Chromium 以前のやつもサポート終了。で、13個のユーティリティ API が削除された。jQuery is Array とか、jQuery Parse JSON とか、jQuery Trim とか。これ全部、今のネイティブ JavaScript で代替できるやつ。Array is Array とか、JSON Parse とか、String Prototype Trim とか。破壊的変更として面白いのは、フォーカスイベントの順序変更。従来は、フォーカスイン、フォーカス、フォーカスアウト、ブラー、だったのが、W3C 準拠で、ブラー、フォーカスアウト、フォーカス、フォーカスインに変わった。あと、CSS プロパティの単位。数値を渡したとき自動でピクセルをつけなくなった。以前は、ドルエレム CSS マージン、20で動いたけど、視点0では、20px って明示的に単位が必要。新機能としては、ES モジュール対応。ソースコードが AMD から ES モジュールに移行して、ロールアップでパッケージング。スクリプトタイプモジュールでの読み込みが可能に。バイト、Webpack 5、ロールアップとの互換性が向上。トラステッドタイプス対応も入った。リクワイアトラステッドタイプス4っていう CSP ディレクティブに準拠。スリムビルドは約 19.5KB、GZIP で、軽いね。で、なんで今 jQuery なのかっていうと、実は全然死んでない。W3TEX の2026年1月のデータによると、全ウェブサイトの 70.9% が jQuery を使ってる。JavaScript ライブラリを使ってるサイトの 88.8% が jQuery。ステートオブオープンソース2024のレポートだと、リアクトが 25.84% で1位、jQuery が 22.48% で2位。まだまだ現役。理由としては、レガシーシステムが多いってこと。ワードプレス、ブートストラップ4、多数のプラグイン。小規模プロジェクトでの簡便さもある。CDN から一行で導入できるし。ハッカーニュースのコメントが印象的で、2000年代にウェブ開発を始めた人なら誰でも、jQuery でスクリプティングを学んだ。今でも現役なのは嬉しい、とか、今でも地球上で最も好きなライブラリの一つ。僕のキャリアに責任がある、とか。一方で、15年前に jQuery でやってたこと全部、10年前から CSS と標準 JavaScript でできる、っていうコメントもあった。まだ jQuery を使ってるプロジェクトはほとんどがレガシー。破壊的変更はアップグレードの手間が増えるだけ、っていう冷静な指摘も。まあ、20年生き残ってきたライブラリは素直に尊敬する。安定したエコシステムって、AI にとっても扱いやすいらしいし、アルミンさんの記事でも、LLM は Go とフラスクが得意。安定したエコシステムでチャーンが少ないから、って言ってた。さて、次はちょっとセキュリティ寄りの話題。LWN の記事で、オープンソースの Linux ルートキットについて、ハッカーニュースで118ポイント。シンギュラリティっていう名前で、マテウス・アルベスさんっていう人が開発した。攻撃用じゃなくて、研究ツールとして設計されてる。モダンな 6X カーネル向け。技術的に面白いのは、F トレースベースのシステムコールフッキング。従来のルートキットはシスコールテーブルを直接書き換えたり、CPU のトラップハンドリングベクターを変更したりしてたんだけど、最近のカーネルは保護が厳しくなってる。で、シンギュラリティはカーネルの正規の F トレース機構を使って、システムコールをインターセプトする。CR0WP とかの保護をバイパスできる。プロセス隠蔽は32エントリの配列でトラッキングしてる。メモリアロケーションを最小化して検出を避けるため、kill-59 とかマジック環境変数で特権昇格できる。ファイルシステム隠蔽はゲットデンツをフィルタリングして、ディレクトリバッファからエントリを除去。スタットの結果も改ざんしてリンクカウントを維持。ネットワーク隠蔽は TCP4 シークショーと TCP6 シークショーをフックして、特定ポートを隠す。ネットスタット、SS、LS オフ、TCP ダンプから見えなくなる。マルチアーキテクチャ対応が興味深くて、X86-64 と IA32 の両方に対応してる。 これ重要で、32ビットのフォレンジックツールを使って隠れたプロセスを発見するっていう手法を防いでる。レジスタの規約が違うからね。X8664 だと RDI、RSI、RDX、R10、R8、R9 を使うけど、IA32 だと EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP を使う。バイパスできる検出ツールは、アンハイド、CHK ルートキット、RK ハンター、PUS、TOP、HTOP、ネットスタット、SS、LS オフ、TCP ダンプ、D メッセージ、ジャーナル CTL、オーディット D、ストレース、L トレース、F トレース、パーフ、BPF トレース、ボラティリティ、クラッシュ、GDB、あと EBPF ベースの ED、R、トレーシーとか。検出の手がかりとしては、スラッシュプロックスラッシュシススラッシュカーネルスラッシュ F トレースアンダースコアイネーブルドに0を書いても1のままになる。カーネル 6.4 以降なら、スラッシュシススラッシュカーネルスラッシュデバッグスラッシュトレーシングスラッシュイネーブルドアンダースコアファンクションズでフック関数を確認できる。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、MIT ライセンスへの批判。GPL なら悪用者にもソース公開を強制できた、って。あと、カーネルを F トレース無効でコンパイルできるか、っていう防御的な質問もあった。まあ、こういうツールは諸刃の剣だけど、防御側が攻撃手法を理解するためには必要だよね。既存のオープンソースルートキットはたくさんあるけど、これはより現代的でメンテナンスされてるって評価されてる。ところで、ちょっとハードウェアの話題。ミルク V タイタンっていう$329で8コア64ビットのリスク5ミニ ITX ボードが発表された。ハッカーニュースで117ポイント。搭載してるのはウルトラリスク URDP1000 っていうプロセッサ。8つの64ビットリスク5コアを搭載して、最大 2.0GHz で動作。アーキテクチャは4イシュースーパースカラー、アウトオブオーダー実行。12ナノメートルプロセス。TDP は 30W。キャッシュ構成が結構リッチで、L1 が 64KB 命令プラス 64KB データ、コアあたり。L2 が 512KB、コアあたり。L3 が 4MB、4コアクラスターあたりで計 8MB。さらに LLC が 16MB。メモリは DDR4UDIM2 枚で、ECC 対応、最大 64GB、3200MTmph。NVMe は M.2KM、PCIe Gen4x4。 目玉は PCIe Gen4x16 スロット。GPU とか、AI アクセラレータとか、ネットワークカードをさせる。統合グラフィックスがないから、ディスプレイ出力にはディスクリート GPU が必須なんだけどね。価格は$329。プレオーダー時は$279。納期は約40日。パフォーマンスの話をすると、スペック2006ベンチマークで、ウルトラリスク URCP100 は 10.4 から 17.9 スペックイント2006パーギガヘルツ。情報源によって差があるんだけど、比較対象として、テンストレントのアスカロン X は22スペックイントパーギガヘルツで、AMD の Zen 5とか ARM のネオバース V3 と同等レベル。まだ差はあるね。ジークベンチでの実測だと、シングルコア性能はラズベリーパイ4より低い。178×286。マルチコアは約1000で、ラズパイ4の653より上だけど、コア数が倍なことを考えると、消費電力はアイドルで 14W、フルロードで 30W。64GB メモリと 128GB SSD 装着時。ソフトウェアサポートとして、Ubuntu 推奨、Debian、Fedora、SenchOS、Circle Linux に対応。UEFI 対応で、ACPI、CPPC、SM BIOS もサポート。Linux メインラインアップストリームは2026年 Q4 予定。RISC-V のエコシステムの課題としては、ソフトウェア最適化がまだ不足してる。X86 とか ARM 向けに最適化されたソフトウェアが大半。GPU サポートも、統合グラフィックスがないのは不便。Windows 非対応も、マイクロソフト公式のRISC-V向けビルドがない。 でも、NVIDIA が2025年7月に CUDA をリスク5に移植するって発表したのは大きいね。Ubuntu 26.04LTS は RVA23 を専用にターゲットする初のメジャー OS になる予定。2026年1月時点で、リスク5アーキテクチャはグローバルプロセッサ市場の約 25% を占めてるって報告もある。オープンソースシリコンの勢いを感じるね。まあ、$329ドルで8コアリスク5っていうのは、ホビーストにとっては魅力的。PCIe Gen 4x16 スロットがあればいろいろ遊べるし。さて、次はちょっと議論を呼んでる話題。OpenAI が広告を導入するって話。ハッカーニュースで395ポイント、306コメント。かなり盛り上がってた。オサマシャイブさんの記事で、タイトルが、Jain AGI Stands For Us。つまり、AGI の A は広告の A っていう皮肉。背景として、2026年1月16日に OpenAI が ChatGPT の無料ティアと Go ティア向けに広告導入を発表した。広告はユーザーの現在の会話に関連するスポンサー製品やサービスがある場合、回答の下部に表示される。財務的な状況として、OpenAI は2025年 Q3 だけで115億ドル以上の損失。約8億の週間アクティブユーザーのうち、有料会員はわずか 5%、3500万人。1.4 兆ドルのインフラ支出コミットメント、8年間で。記事の著者は収益予測をしてて、2026年は350億ドル合計、2029年には1400億から1500億ドルに達すると予測。広告収益だけで2029年に700億ドル。競合他社との比較だと、Google が ARPU59.12 ドル、高インテントプラス垂直統合、メタが 49.63 ドル、低インテントプラス垂直統合、 X が 5.54 ドル。チャット GPT は検索に近い高インテントビジネスに位置づけられると分析してる。ハッカーニュースのコメントでは批判が多くて、チャット GPT の回答は広告に影響されない、なんで信じるべきなの、とか、エンシティフィケーションパターンへの懸念もあった。広告が無料ティアから始まって、最終的に有料ティアにも拡大するっていう予測。あと、OpenAI はパートナー企業へのリンクのみを返すようになった。このタイプのリサーチには使いにくくなったっていう報告も。ザインフォメーションの報道によると、OpenAI の従業員がスポンサー結果をオーガニック結果より優先的に扱う方法を議論してるって。例として、イブプロフェンの容量を尋ねるユーザーに、正確な容量情報より先にアドビルのプロモーション広告を表示する可能性。サム・オルトマンさん自身、2024年のインタビューでは広告を、ヘイツって言ってて、AI と広告の組み合わせを、ユニークリーアンセトリング。つまり、特にゾッとするって表現してたんだよね。でも財務的なプレッシャーで方針転換したっぽい。2025年12月には、チャット GPT 内でペロトンとかターゲットへのリンクがランダムに表示されて、ユーザーから広告じゃないかって批判された事件もあった。チーフリサーチオフィサーのマークチェンさんがフェルショートって認めて、機能を一時停止してる。OpenAI の公式発表では5つの原則を掲げてる。ミッションアラインメント、より広い AI アクセシビリティの支援、アンサーインディペンデンス、広告はチャット GPT の回答に影響しない。カンバセーションプライバシー、データを広告主に販売しない。チョイス&コントロール、ユーザーはいつでもパーソナライゼーションを無効化可能。ロングタームバリュー、収益最適化より信頼を優先。まあ、広告が入ってくると、回答の中立性への信頼が揺らぐよね。無料ユーザーが製品になるっていう構図は、従来のインターネットサービスと同じ。AI が変えてくれるかと思ったけど、結局同じパターンに収束しつつあるのかな。ところで、ちょっと軽めの話題。ラストの文化的規範についての記事。ロブスターズで55ポイント。アンドリュー・リリー・ブリンカーさんの記事で、ラストズ・カルチャー・オブ・セマンティック・プレシジョン。意味論的正確さの文化っていうタイトル。LWN の記事から始まってて、Linux カーネルでのリードワンスとライトワンスマクロのラスト版実装をめぐる議論を紹介してる。リードワンスとライトワンスはカーネル内で約8000箇所使われてるんだけど、問題はセマンティクスが複雑すぎること。 アトミック性のために使われることもあれば、データ競合防止のために使われることもある。僕んフェンさんが、バンドエイドソリューションって呼んでた。ラスト側は、アトミッククレートを使ってより正確にどの保証が必要かを指定することを推奨してる。リラックスドオペレーションなのか、シークシャルに一貫してる必要があるのか、明示的に書けと。記事の著者は、ラストエコシステムの文化的規範として、API は意味論的保証を可能な限り正確にエンコードすべき、っていうのがあると指摘してる。具体例として、セル、レフセル、ワンスセルの各セル型。それぞれ意図的に異なる保証を分離してる。ノンヌルとユニークのポインタ型も、特定の振る舞いの約束をエンコードしてる。コピーとクローンの区別も、自明にコピー可能な型、と、RC とかアークのようなハンドル共有型、を分けてる。マニッシュ・ゴレガオカーさんの記事を引用して、ラストはユーザーが必要なものを正確に表現するために組み合わせられる、ユニークな意味論的保証を解きほぐそうとしている、って述べてる。短期的には、Linux カーネル開発者が経験してるように、以前は保証と要件が曖昧だったシステムにより大きな意味論的正確さを導入するのは困難。でも長期的にはより堅牢なソフトウェアシステムにつながると主張してる。ロブスターズのコメントで面白かったのは、アカデミックなプログラミング言語研究は意味論的正確さを意味する。だからラストに学術的影響を感じる、っていう指摘。一方で、SQLite は C で書かれてるのに最も堅牢なデータベースの一つ、っていう反論も。まあ、型システムで保証を表現するか、ドキュメントと規約で表現するかは、トレードオフがあるよね。ラストは前者を選んでる。前に所有権とニッチ最適化の話をしたけど、同じ文脈。というわけで、今日は結構濃い話題が多かったね。エージェントサイコシスから始まって、jQuery 4.0、Linux ルートキット、リスク5ボード、OpenAI の広告、ラストの意味論的正確さ、AI エージェントとの付き合い方は、みんなまだ試行錯誤中だと思う。便利なのは確かだけど、脳を完全にオフにしちゃダメっていうのは、アルミンさんの言う通りだね。あと、20年前のライブラリがまだ現役で、メジャーアップデートしてるっていうのも、なんか感慨深い。技術の世界は新しいものばかり追いかけがちだけど、安定したエコシステムの価値もあるなって。じゃあ、今日はこの辺で。